皆さんこんにちは。ゆる7のお時間ですよ。この番組は学校が終わった後の放課後、つまりは7時間目の雰囲気をお聞きの皆さんと共感したいゲーム系ポッドキャストです。ところどころお聞き苦しかったり、配信されることを忘れて好き勝手に話したり、無知を晒したり、身内ネタが多かったり、間違った知識全開で話し続けたりしてしまいますが、どうか生温かい目で見守ってくださるととっても助かります。それでは今回もお楽しみくださいませ。ませ
はい、まあね、あれですよ、モンハンワイルズまであと1週間ですよ、ちょうど。
もうあと1週間、ちょうどあと1週間ですか。
そうですね。
いやあっという間でしたね。
そうですね、なんだかんだ言って
ね、うん、こう着々とね、最適化が進んでるのか、だいぶやりやすくなってるんじゃないかと思うんですけど、うん、
そう願いたいですよね。なんせそのためにわざわざね、ベータテスト2回目の時だって、前回と同じ仕様のままですなんて言って、そのね、調整された方はあえてその時間ないんでやめますみたいな感じでやってましたからね。
すごいですよね。なんか調整したものを出すのかなと思いましたけどね。
ただベンチマーク回して、まあ、ベンチマーク通りにいかないからあれなんですけど、でもだいぶ軽くなったなーって雰囲気あるところで、前回と同じ仕様のベータ版をやったんですよ、とりあえず少しだけ。
はいはい。
やっぱり重たいなと思ったんで、ベンチマーク寄りになってたんだったらだいぶまともにできそうだなというふうに思ったりはしたんですけどね。
パソコンの環境でってことですよね。
ああ、そうですね、そうですね。
私はやっぱりもう PS5 かなと思いますね。
でもなんか PS5 の時に ああいうアクションゲームの基本としても FPS 優先でやったんですけど、
はいはい、
時には前回ぼやけるからやっぱり PC 版かなと思ってだったんですけど、なんか今回なんだろう、 30fps になってもいいから画質優先の方がいいらしいですね、 PS 版ね。
ああ、そうなんですか。
らしいっすよ。なんかそのフレームレートを優先にするとかなりぼやけてひどいらしいんで、だからそれなら60より30とかの方が全然、30でもまあできない、十分できるからそっちの方がやりやすいっていう意見の方が多いみたいっすよ。
まあ今まで私もモンハンは 30fps でしかやったことないはずなんで、
うん、まあ60な、60の方がいいはいいんですけどね。
はい、
確かにかなりぼやけてたなとは思ったんでね。
そうですね、うん、そこもどう最適化されて良くなってくれてないかなって思いたいんですけどね。
そうっすね、そんなに落ちずにフレームレート優先できるならその方がいいですけどね、
うん、
そうじゃないならやっぱり多少でも画質、いくらアクションゲームって言ってもあまりにぼやけすぎてたらたまったもんじゃないですからね。
ですよ。まあ、だいたい配信されてね、ちょっとワールドよりひどいじゃないかって言って緊急アップデートが入るとか、
まあどうなんですか
ね、泣き虫話じゃないですかね。
まあ始まってみないと分かんないですね。
そうですね、
うん、ただね、ちょっといやなんか、うん、まあ悪い癖なんですけど、そのバイルズが出るぞってことでコントローラー欲しいなと思っちゃったのもあって、でちょっと悪い癖ですけど、まあ、とりあえずそれで今あるコントローラーでどんぐらい不満なくできるかなっていう試しも合わせて PC 版でサンブレイクを久しぶりに起動したんですよ。
はいはい。
そしたらね、いやまあ方向性違うから仕方ないんですけど、
はい、
この間やったワイルズのベータ版より ずっと綺麗でヌルヌルだなと思いましたね。
サンブレイクがですか。
サンブレイクが、サンブレイクほらもともとスイッチのゲームだから、はい、でちょっと昔のモンハンみたいな感じの画質なわけですから、
はいはい、
結構その路線で画質向上させればそれはそれで綺麗なわけじゃないですか、
はい、
それでいてね、170fps とか軽々と出る上に軽いゲームですから、もう本当はこの仕様でいいなって思っちゃいましたもんちょっとね。重すぎますもん、ワイルズは。
画質としてはね、ワールドでも十分だったんですけどね。
まあやっぱあっちの方が海外受けする。でもサンブレイクだってね、千何百万も売れたはずなんですけどね、世界でね。
まあ蓋を開けてみないと分かんないですけど。
まあそうですね、
うん、売れるとは思うんですよ。
そうですね。いやまあ、ね、オープンワールド風って風に考えるとまあ間違ってないのかもしれないですけどね。
私本当体験版出だしの出だしの出だししかやってないんで。
あ、こっちもですよ。もう武器作れないし引き継げないから別にそういうのに、まあ、そこまでモンハンのアクションを期待してやってるっていうわけじゃないんで、まあね、武器とか作るのが楽しくてやってるっていう部分多いんで、まあ、そんなにはがっつりやんなかったんですけど、うん、でもちゃんとなんかあちこち行けててなんか、うん、良さげでしたよ。
楽しみですね。手出しもやっぱり体験版と同じような始まりなんですかね。
じゃないですかね、多分だと思うんですけど。
本当に手出し始まって途中なんか休憩地点のところにたどり着いたところでやめちゃってるんで。
ああはいはいはい。
戦闘の背の字も体験してないんじゃないかぐらいな。あとあれ、ああいうアクションが多いと多分楽しいですよね。
じゃないですかね、うん、
ライドして先行、あ、先行だじゃないか、あれさ、何でしたっけ、名前忘れちゃった。
ん、先行玉ですか、じゃなくて、
あ、もう先行玉を使って、音のやつって何でしたっけ、音のやつ、
音爆弾、
あ、音爆弾、音爆弾投げてましたもんね。
読み方合ってんだか知らないですけどね。ずっとほら砥石のこと研ぎ石って呼んでたりしてたりして、まあさすがに逆鱗は逆鱗だと思うんですけど、一部逆鱗って言ってる人もやっぱいたと思いますし。
と不思議ですよ、あれなんか自然と逆鱗って呼んでましたよ
ね。そうっすね。ここだけの話ですけど、モンハンじゃないですけど、ウマ娘でチャンピオンズミーティングってね、大会あるじゃないですか。
はいはい、
あれも最初ちゃんみって訳した時にちゃんみってなんだろうと思ってましたけどね。訳すってやっぱ難しい時ありますからね。
いや難しいですよ、うん、
でもなんか今回現時点だとなんか強い武器が、はい、相変わらず弓とあと体験と、はい、あとまさかのガンダンスが入ってきたりしてて、でも不遇武器の方で片手剣とかランスが入ってるらしいんですよ。
はい、
あれ猫やんさんと思ったんですけど、でもなんか一応その不遇な方の武器には製品版までには修正が入るってことらしいんで、ああまあいいのかなとかって、はい、のは見ました。
いやまあそう、試したことがない武器で行ってみようかなと思ってランスかなと思ってるんですけど、やってないことやったことない武器ばっかりなんで。
ああ、ダンスも個人的にいつも引かれるのが後ろ指じゃないや、後ろ指引かれるのがはい、ガンダンスなんですけど、
はいはい、
ガンダンスはいつもね、ちまちま使いながらがっつり使わずにやめるんですよね。
あれかっこよかったですよね。なんか砲撃みたいなのがあるじゃないですか。
そうなんですよ。あの辺のロマンがいいんですよね。あとなんか敵にちょっとつけて、あとそこ砲撃しまくって爆発させるとかいろいろ追加されたのもあって面白かったんですけどね。ワールド以降とかもね。
そうですそうです。あれガンランスってどうすからですか。
ガンランスどうすからだったかな。多分 違うか。
狩猟笛がトライですか。
狩猟笛もドスでしたよ。
あ、ドスですか。
あれガンダンス多分ドスだと思うんですけどね、違ったかな。体験の中に含まれてたのがタチに変わったの確かドスなんですよ。
はいはい。
だから結構ドスで増えたはず。
双剣もドスで。
双剣どっからでしたっけ。双剣最初からでしたっけ。そうないっけ。どうだったかな。
ドスではもう双剣があってる気がしたんですけど、
多分
私はドスからしかやってないんで。
あ、そっか、猫やんさん、そうだ、そうっすね。猫やんさんのモンハン歴ってどうなんですか。
あんまりないんで、ドスやって、
うん、
トライに行って、
あ、ナンバリング的にそのまんま、はい、
はい、で多分もうその後3に行ったんですよね。モンハン3、何でしたっけ。
ポータブルサードですか。
あ、そうそうそう、ポータブルサードに行ったと思うんですよ、
はいはい、あ、
みんなが通ったP2G とかっていうのはやってなかったはずなんですよね。
あ、そうか、世界の G 行ってないですか。なるほど。
そうなんです。サード行って X ですかね。
クロス、
クロスか、
はいはい、
そう、クロス行ってワールドだと思います多分。
あー、でライズはまあほぼやらずっていうか。
そうです、そうです。
あ、ドス、トライ、サード、クロス、ワールド。
はい。
え、ちなみにポータブル1、セカンド、セカンド G やらなかったって何か理由あったんですか。
いや、ただ単に PSP その時持ってなかった。
あ、なるほど。ね、手に入った時に入ったのがサードっていう。
そうです、そうです。で、あとは就職、あれポータブルっていつ出たんでしたっけ。
いつ頃でしたっけ。あれなんか運転免許を取りに行きながらセカンドやってた記憶だけはあるんですよね。セカンドじゃないよな、普通のポータブルの方かな。ポータブル1かな。
あら、まあ、出るか出ないかぐらいは PSP 持ってなくて、
うん、
で多分みんなが全盛期の頃は就職して上京してきたから、
あ、
なるほど。もう周りにゲームをやる友達がいなかったんですよね。
ああ、まああの頃アドホックでみんな持ち寄りがなんかそんな感じでしたからね、なんかね。
そうそう。
そうっすね。そんな時代でも一人ぼっちだってた私もいますけど。
いや、これでね、頑張ってやれるかないんですけど、私はもう結局、その、サードも、
うん、
ちょっとだけ触れてやめたんですよね。
あ、そうなんですか。
そうです、そうです。
え、じゃあ、ちなみに、ドスってどの辺までやったんですか。
もう友達に連れてってもらうような形で、
うん、
多分普通にソルとルナでしたっけ。
ああ、ギンデウスとキンデイヤ。
はい、まあ、ミラボレアスとか。
へえ。
まあ、はい、一応連れてってもらう形で倒したような気がします。
はあはあはあはあ。あ、オンラインの方ですか。
はい。なんか丸い玉みたいな丸い玉みたいな、何でしたっけ、なんとかなんとか神みたいな。
丸いなんとか神。
あ、もうちょっと名前を覚え出さないんですよね。まあドスが一番やってたような気がしますね。
なるほど。
はい。あの時はそれこそ HDD ユニット買ったりしてたんで。HDD ユニット。
ああ、ありましたね、そんなのね。
はい、
はいはいはい。私も
ダネット
カプエスのたびに買いましたわ、そういえば。
ああ、友達は薄型の PS2 だったんですけど。
ああ、はいはいはい。そ,
そうそう、
後半の。
そう、私は普通のちょっと熱い方だったんで、
うん、
インターネットが、あ、やっぱり BB ユニットでしたっけね。BB ユニット。
あ、そうだ、HD じゃない、BB ユニットか。はい、
ね、そうそう、買ってやって。で、そう、就職してから持ってったんで、
うん、
ドスはやってましたね。ただ、狩りに行くっていうよりは、もう腕相撲をひたすらやるみたいな。
なるほどな。そう、
あの子が楽しかったですね。 本当黒歴史ですよ。あの携帯のサイトでなんか自分たちのグループ作ってとかやってましたよ。
今もその人たちとは一緒に仮には、
ああ全然行かないです。
まあそういうもんですね。
探せばでもさすがにもうインターネットのサイト残ってないですよね。
どうなんですかねそういうのね。懐かしいな。まあ墓地ってね、私もよく友人とやってたりした時はありましたけど、もうそのね友達たちも今もう全然結婚しちゃって全然やんなくなったりとかしますからね。そうっすか。えトライは Wii でやったんですか。
トライは Wii でやりました。
トライも最後まで、
いやトライはもうなんか水中があまりにも苦手で、
ああなんか前聞いた気がするな。
はい、トライも友達と途中までやってやめましたね。
なんかまだあの頃モンハンって最後までやるっていうイメージない人も多かったですよね。
はい、
なるほどな。サードもちょっとあれで、クロスはじゃあ最後まで最後まで行ったモンハンってもしかしてワールドするのは最初とかですか。
ワールドも最後まで行ったのかな。いや意外と最後まで行ってないんじゃないかなと思うんですけ
どね。ああ途中でも
ドスぐらいかもしれないですね。
ちなみに歴代で使ってた武器って何だか覚えたりします？
あ、いやもう全然使ってなかったんで覚えてますよ、うん、もうひたすらハンマー担いでいってたんで。
あ、ずっとハンマーですか。
あ、そうなんですよ。
あらまあ、
で、いつからそれこそボウガン持ってたのは、
うん、
ドスでキリンを倒すためにボウガンを持ってたぐらいで。
いやー、わかりますわ、うん。っていうかあの頃、はい、ボウガンってあの紙装甲ですけど距離離れてる分、はい、ね生存率が高いってなりましたよね。
そうですそうです。あとそのキリンはボウガン持ってるとちょっとハメじゃないけど倒せるってあったじゃないですか。あのちょっと小高いところに登って、
そうですね、
キリンの動きに打っとけば雷に当たらないからみたいなでしたけど、でいつかの多分クロスでちょっと弓使ったりして、
うん、
でその流れでワールドではハンマーちょっと使ってたけど弓とかあのボウガンを使うことが多くなりましたね。
なるほど。
あとは多分どっかでちょっとだけスラッシュアックス使ってた
と思う。あートライとかですかね、うん、違うのかな。
トライかもしれないです。
初登場。
はい、でもギミックあんまり理解してなくてよくわかんねえな。
まああの頃のスナークは良かったですからね、
うん、
長くやってると何使ったとかいろいろありますからね。
そうですそうです。あれドスがラオシャンロンでしたっけ。
いましたね。
あのなんかね崖歩いてくるやつ。
おなじみので
、なんか要塞に攻め込んでくるのって誰でしたっけ。
シェンガオレンですか。
あ、シェンガオレンってどっから出てきたんでしたっけ。
シェンガオレンどっからだろう。
G を友達がやってるのを見たくないかな。いやもうそのままドスだったかな。
シェンガオレンどっからなのかな。意外とドスからだったりするんですかね。
ドスからですかね。
でもシェンガーレンって確かオンラインでしたっけ出てきたの。
あ、ドスからみたいですね。
あ、やっぱドスからですか。オフでいなかった気もするんですけどね。
あ、これシェンガーレンってカニなんですね。
まあそうでしょうね。
あとシェンガーレンかな、私が言ってるの多分シェンガオレンじゃなくて、これも砦だったかもしれない。下に降りて戦うじゃないですか、この子って。
シェンガオレンですか。
はい、
ダオシャンノはまんま竜ですよ、でっかい。
はい、なんかイメージしてるのとちょっと違うんですよね。また別のやつかな。
まあそうかもしれないですね。
鳥で戦いやって他になんか何だったんでしたっけ。
鳥で、まあ
でもやっぱワールドかな。
でもいろいろありますからね。特に近年のモンスターなんていうのは名前覚えられないの多いですから。
ワールドかもしれないですね。
うん、
アイスの、いやワールドかな。とワールドかな。
ワールドもね面白かったんですけどね。
うん、
あの前回のあのなんだっけ PS4 回の時にも言ったんですけど、なんか意外と面白かったんですけど入るに入らなかったとこあったんで。
ああラオシャンロンはモンハン G から出てきてるんですね。
ああまああれはね最初の方から言うでしょうね。いつからか出なくなりましたけどね。
クシャルダオラってトスから出てきたんでし
ょ
っけ。
そうじゃないですか。
か
前にいたのかな、わかんないですけど。そうクシャルダオラに勝てなくて、
はい、
それであの初めて私はハンマーを担ぎましたね。もうなんだろう、武器縛りしてる余裕はなかったっすもんあの頃。とりあえず攻撃力の高い武器ができたらそれに持ち帰って戦わないと生きていけない世界でしたからね。
山つかみですね、さっき言ってた。
ああ、玉じゃない。いましたね、山つかみね。
ジェンモーラン。ジェンモーランっていうのもいましたね。ジェンモーランか。
あの、船乗ってたやつですか、確か。
はい。
いましたね、そんなのね。そこぐらいまでたら、なんとか記憶に残ってますわ。
あ、そうだ、4もありましたね。モンハン。
うん、
やったかな、やってないかな。
もう
多分ちょっとだけやったような気がしますけどね。やったけどすぐやめたくらいな。
正直モンハンはあのやめようと思った瞬間が過去2回ぐらいあったんですよ、
うん、ああそうなんですか。
4の時と、
うん、
あとクロスの時。
そうなんですか、クロスの時。
いやなんかあの頃のモンハンって、まあ、パーティーの3人4人で行くんなら話は別ですけど、
はい、
ソロで行く場合ってよほど装備整ってなおかつプロハンとかだったら話は別ですけど、
はい、
そうじゃない一般プレイヤーからしたら1体のモンスターからの20分30分当たり前だったじゃないですか。
あそうですね。
そうなってくるとなんかあの戦い終わりました、強化するに材料足りない、もう一回行きますた時にもう一回なんかあのなんだろう覚悟を決めてじゃないですけどまた 2,30 分のバトルが始まるのかっていう
なんですよ
いう覚悟を決めてからあの行かないといけなかったじゃないですか。もうあれがなんかもう途中で苦痛になってきて疲れるしっていうのもあって4の後にいや 4G 買うかなとかって思ってて、4の頃って一番ゲームバランス的に厳しかったんでモンハン。
あ
で案の定やったっけ、まあ発掘武器とかそういう面白い要素はあったんですけども、過去一きつい敵がもう後半エンドコンテンツでどんどんできたんで、
はいはい、
その時にいやもうにもうモンハンこれで最後にしようと思ってクロス出たらなんかねいろんなスタイルとかできたじゃないですか。
ありましたね。
してね、あの頃ちょうどポッドキャスト始めたばっかりの頃で、周りがみんなやるって言った時期だったじゃないですか。
それに乗っかって私もちょっとだけやったんですよ、
ね。そうなんですよね。それもあったんで、まあ、新しいスタイルも出るし、なんか他にみんなやるって言ってるしってことでね、やったけど面白かったんですけど、スタイルもねなんか新鮮だし、でもやっぱり時間かかる。後半の敵は疲れてくるなってなってきて、いやダブルクロスいいやと思って、それ最初買わなかったんですけど。
あ、最初ダブルクロスやってなかったんですね直樹さん。
やってなかったっていうより発売日に買わなかったんですよ、
はい、あ、そうなんですか。
発売日に買わなくて、周りも結構やってる人意外と少なくてあの頃、
はい、
でもなんかあの1週間ぐらいした時になんかたまたまその時やるもんなかったのもあって買っちゃおうかなと思って 買っちゃって、でもう疲れて、もう本当にダブルクロスでモンハンはいいやと思ってやめた後にワールド出たけど、ワールドがなんか別ゲート化したじゃないですか。
そうですね、
あの時にも覚悟を決めましたよね。いやもう二度と、もうこの先続けていくことにしよう、このシリーズはって。
あ、そう、でもワールドは久々にしっかり最後の方までやれましたね。
ワールドね、普通に10分かかるの倒せたりしましたからね、敵がね、楽でしたもんですね、結構ね。
でもドスの時よりも、あのナナとかテオとかすごい倒しにくかったイメージだったんですけどね。
ワールドの方がですか？
はい。
あ、そうですか。
そうなんですよ。
あ、まあナナは分かりますわ、あのいきなり体力ごっそり減っていく、なんかあの何これって感じの初見殺しのあれね。
あんまりだからモンハン上手じゃないんで。
同じくです。
いやいやいや、直樹さんにそんなこと言われたら、そう、しかもマスターランクに一人で入っていくのがもう精一杯なんで。
いやー、でも結構モンハン難しいと思いますわ。なんかこんだけ何年もやってんのに、ほんと自分センスねえなと思いながらやってますからね、いつもね。
いや、もう多分ね、久しくやってないからもうついていけないですよね。
だからまあ最近武器ほぼ同じっすわ。その同じの操作が結構複雑化っていうか増えてきたんで。
はいはい。
だからもう前と同じ武器使って変更点を確かめつつ戦いの中でまああの慣れていくじゃないですけど。
はいはい。
いう風になってるんで、もうほんと最近あの同じ武器ばっかりっていう。
ライスやってないから。かけり押しでしたっけ。
ああ、あれは良かったですね。
ああいうのはもう全く分かんないですね。
あれは本当楽でしたよ。なんか技使うのに本当に。なんだろう、まあやってることはあれですよ、あのほらチャージタイムのあるスキルみたいなもんですよ。かけり虫ゲージ使って使うっていうね。
ゲージがあるんですね。
そうなんですよ。ただまあどの技にそのゲージを使うかっていうのは自由みたいな感じでしたからね。だからもう、もう昔は本当あのなんだろうね、なんかシリーズ変わるごとに今度使ってない武器って感じで武器解体してましたけども、本当にワールド付近からもうずっと武器同じっていう。
タチですか。
タチ多いっすね。タチか双剣が多かったっすね、でも最近はもうタチでいいかなと思ってます、ずっと。
やっぱタチドスからだったと思うんですよ。
そうでしたね。
擬人化ですよね。
それは双剣っすね。
あれ、そうでしたっけ。そっか、僕も間違えてました。
連携ゲージっすね。
あ、そっかそっかそっか。友達がね、うまく使ってたからかっこいいなと思ったんですけど、あれ双剣の鬼神化はなんかずっと切り続けるんでしたっけ。
今また変わってきてますよ、もう。
あ、そうなんですか。
うん、サンブレイクの時はもうなんか2種類あって、なんか地上戦特化みたいな感じで、あの敵の周りくるくるくるくるあの切りながら回って攻撃来たら、あのそのかけり虫の技使ってあの攻撃を無効化しながら敵にダメージ与える技あったんですよ。
はいはい。
そういうの使ってずっと張り付くっていうのもあったし、あとはひたすらあの、はい、敵に切りつけたままあのもう空中で戦ってるっていうような感じのもあったし、はいはい、どっちかでしたよね大体。後半ちょっと調整、ね、そうですね、調整入ってあの地上戦の方が強くなったんですけど、一時みんな飛んでたんだと思いますよきっと。
あれやっぱノリとかが出るようになって空中戦がすごいことになってきましたよね。
そうですね、だいぶ別ゲート化しましたね。タチに関してはもう完全にカウンターを当てるゲームになってますし。
ああ、そうなんですか。
そうそう、敵の攻撃に合わせてって感じのも
プラッシュはやっぱしようとしてカウンター自陣攻撃、カウンターで攻撃するとダメージ量が上がるとかあるんですか？
というか敵の攻撃に対してカウンターするって感じですかね。
はい、
もうジャストタイミングで、まあジャストより若干緩いですけどカウンターするみたいな感じのが多いですよね、やっぱりね。なんか結構みんな特徴出てきてると思いますよ、昔と違って。
ああ、
だいぶ別ゲート化してんなと思います。
あ、今回どうなってるんですかね。あ、体験版やってたら分かったのかもしれないですけど、説明されてないかな。
どうなんですかね。タッチしか触ってないですね、今回はね。
あの、ワールドの時と自分の何が違うかって言ったら、エルデンリングをやってるって。
うん。
忍耐力だけはついてると思う。
ああ。そうですね、だいぶ動きが速くなりましたからね、
うん、
でもワールドから思いっきり変わりましたもんね。それまでなんかの、うん、モンハンらしさは残っていながらもちょっとアクションゲームとしては古臭いかなっていう部分もあったりしたのが、
うんうん、
結構ねワールドで一気に変わって、
そうですね、
うん、ライズ3ブレイクの時にはもうアクション好きも好きでやるぐらいな感じになりましたからね。
あれ弓でしたっけ、なんか崖登って、あれは崖登って弓を射ったりするのって、
あーなんかあったかもしんない、
うん、それはワールド、
ワールドぐらいか多分、うん、そうですね、
ありましたね。そ
のあれでもワールドの時弓使ったな、あんまり記憶ないね、もう攻撃しかしなかったからかな。
なんか空中爆撃してくる敵によく使った記憶があるんですよね。
ああ、私の嫌いな名前は出てこない。
出てこない。パゼルギウスじゃなくて。
あ、そう、そんな感じです。
そんな感じのやつですよね。
BGM がみんな大好きなやつですね。
パゼルギウスですかね。
あいつ最初に会った時にもう爆弾の嵐で死んで、もうなんかこいつには戦いたくないと思いましたね。
なんで自分死んだんだろうと思いました。
そうなんですよ、あいつと、あとあれブラギディオス。だいたい最初苦手でも戦ってくるとそれなりに対応できるようになってくるのに、なんかあの2体はなんかしばらく引きずりましたね。
あのなんかボクサーみたいなやつですね。
そうです、そうです。ブラキなんて特にトライジン時のジョジョブラキの悪いイメージもあったからか、もうしばらく引きずってやってきたなって感じですね。
そうですね、直樹さんのモンハン遍歴を聞いてると、
いやもう本当だから、さっき言ったように過去2度本気でやめる気でいたんですけどね、またいいタイミングでいいゲームになりましたからね。
ですね。
ソロにも優しいゲームになりましたから、そのおかげですよ。
いやどうなるかな、いやとりあえず来週、
そうっすね、
はい、金曜日は仕事だから、仕事終わって夜ですかね、私はね。
一応 PS 版が0時からで Steam 版が14時からでしたね、確かね。
早起きするか夜更かしするか、
もうこっちはいやせめて12時と思ったんですけど、でもね、意外と馬娘のいろいろ忙しいことを考えたらむしろ14時でいいのかもしれないと思いました
ね。ああ、PC 版で行く予定ですか。
そうっすね、実はまだ何でか知らないですけど PC 版にしようともっこりに決めてるのにまだ買ってないんですよね。
あの、
なんだろう、ギリギリまで粘りたいっていうか。
しっかり情報が出てからでもいいと思いますからね。
まあ PC 版で買うと思うんですけどね。
うん、
ただあのパッケージ版と違って DL 版だったらいつ買っても同じじゃないですか、ほぼ。
そうですね。
そういう余裕もあるんですけど。
ダウンロードの時間さえあればみたいな感じですかね。
そうですね。一応2日前26日から可能だって話らしいんで、そこまでには決めようかなっていうね。決めるっていうかもう買おうかなと思ってるんですけど。
うん。
何気に DL 版を新品で買うの いつ以来だろうって感じですね。
お、 想像ないですか。
想像ないですね。バルダーズゲート3だってなんだかんだ 10% だか 15% ぐらいですけど、多少ですけど値引きされたところで買いましたからね。
あ、そうだったんですか。
そうそうそうそう、発売記念だったかなんだか忘れましたけど、まあほぼ新品でしたけどね、あれもね。それにしたってもう1年ちょっと前ですか。
そう、だからバルダーズゲート、
うん、
またちょっと大きなアップデートが入るみたいですよね。入ったのかな。も
あれ確かあれでしたっけ、公式もっと使えるようになったんじゃなかったんでしたっけ。
あ、そう、公式もっと使えるようになったのもあったり、あとはなんかアビリティじゃなくてジョブ
ああ新規、うん、職業っていうか、
あ、そうそう、新規職業を追加されるんですよね。
またちょっとあれですねそうそう、ホグワーツレガシーの方にも公式モッド来たんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。なんで早速あのちょっとそっちの方でもやってみようかと思ってやったけど、速攻であのなんだろう、落ちるようになっちゃったんで、原因探しめんどくさいんで今放置してるんですけど
そのモッドを入れたからこそ落ちちゃうとかなんですか。
ああ、そうですそうです。多分何かがうまく噛み合ってないなと思うんですけど、それを探すのが今少しめんどくさいんで
いや、それはめんどくさいですよ、
まあ放置でいいやってことで、また今度やるときに試そうって感じですかね。
モッド入れたばっかりなのにもったいないですね。
うん、まあいいんですけどね。今も完全にあのモンハン熱が高いので、モンハンダブルクロスをスイッチ版の方をやってたのと、あと、ね、猫やんさん案件じゃないですけど、なんか最近あのダンジョン RPG 熱が強いんで、あのずっとウィザードリーバリアンズダフネをやってたって感じでしたからね。
あ、じゃあ今ルーファク5ですね。
ああ、進めてんですね。
はい、いやもうスイッチでやってるんですけど、あれスイッチ版とチーム版があったんですかね。
あ、スイッチ版やってんですか今。
いやいや、スイッチ版やってるんですけど、
ああ、
ちょっとあまりにも楽がひどくて。
楽もそうですけど、ロード時間も結構微妙に長かったですよね、あれね。
あ、そうですね。まあロード時間が長いのはロードするときだけ我慢すればいいんじゃないですかと。移動するときとかにラグが発生する。
ああ、そうそうそうそう。移動するときに、あれ、ラグ以外にロードも少し長くなかったでしたっけ、あれ。気のせいだな。
あ、ロードは長いです。
そうっすよね。なんか不快適なんですよね、あれね。
普通にフィールド移動して畑の近くに行っても畑の描写が表示されてないとかっていうのもありますよ。
どうなのかな、あれ。多分スペック不足なのかと思うんですけどね。
このご時世にスイッチ出してこんなことがあるのかと思いましたもんね。
だからほら、なんだろう、昔の DS ソフトでなんか割とマシンスペックギリギリのとこ攻めたようなゲームとかだと、 DS だとあんまり動かないけど 3DS やると動作が安定するみたいなことってあったんですよ。
ああ、ありそうですね。
だからあのスイッチ2でやるともしかしたら割と安定するとかもあるかなとも思うんですけど。
いや、言われてみればそうですね。
いや、わかんないですけどね。
それだけでもスイッチ2を買う価値が出てきますよ
かなと思うんですけどね。もしくはスチーム版とか、まあ、スチーム版も2000円ぐらいですもんね、大体ね。
そう、あ、そうですね。
うん、
あ、でもその時はちょうど自分の1月末で切れるゴールドポイントを使い切りたくて。
ああ、はいはいはい。
でも、まあ、全部使えるわけじゃなかったんですけど、1000ポイントだったから、
うん、
そしたらちょうど割引で切れるルーファク5でいいかと思ったんですけど。
まあそうですね。例えばなんかあれみたいですもんね、あのカタログチケットでしたっけ、あのスイッチの。
はいはい。
あれがスイッチ2ソフトじゃ使えないみたいな感じのことを言われてましたね。
あ、そうなんですか。
多分あれのことだと思うんですけどね。スイッチ2の方専用で来るのか、もしくはああいうチケットサービス的なものはもう終わるのか分かんないですけど。
売れ行き良くなかったんですかね。最初の頃は結構使ってたんですけどね。
でもなんだかんだ言って任天堂スイッチソフトって安くなりにくいのはあるから割と便利でしたよね、あれね。
そうそう、そうなんですよ。 まあ、昔ほど値上がりしたままってことはなんかないですけど最近は、
うん、
でも一時期本当にゼルダとかずっと6000円でしたもん、中国。
そうでしたね。今下がったんですっけ。
もうちょっと下がってるんじゃないですかね。
ああ、なるほど。まあ、
うん、普通にゼルダの最初のやつ何でしたっけ。
プレスオブザワイルド。
あれだってずっと6000円7000円できてたから、これカタログチケットで交換した方がいいじゃんって。
あれプレスオブザワイルドって何でしたっけ。
ティアーズオブキングダムじゃなかったでしたっけ。
そんな感じでしたっけ。
はい、
そうです
ね。合ってるかなたまに思うんですよね。
多分
ティアーズってついてるとなんか、
ね、
シャイニングティアーズとかそっち系の名前が先に浮かんじゃって
。ああ、私はティアーズインヘブンってあのエリック・クラプトンの曲が出てきちゃいましたね。違うなと思って、ティアーズだけは覚えてんだけどなと思って。そっか、オブキングダム、まあそんな感じでしたよね。
はい、やってないからちょっとわかんないですけど。
いやゼルダもね、時間ある時にもう一回ちゃんとトライしたいんですけどね。
途中で一回抜けるともう一回途中からって難しいんで。
そうですね、ならいそのこと最初からが一番ですよね。
そうですよ、いつもプレスオブザワイルドの雪山に行ってやめるんですよね。マップを埋めたい派なんですよ。
まあそれはわかります。
でもマップ埋めるのすごいあれ大変じゃないですか。
そうですね。
でちょっと離れようかと思ったら戻れなくなっちゃって、最初からやるかになっちゃうんですよね。
うん、まあ、やずっとねハマってやり続けるのがいいんでしょうね、きっとね。ああいうはね、
そうそうそう、ゼルダもそうですけど、それこそゼロブレイドが、
うん、
個人的にスイッチだとマシンスペック足りてないと思ってるんで、いつもやってて。
ああ、そうだ、3の時になんか限界っぽいって言ってましたもんね。
はい、まあ、だからスイッチ2を買う理由は自分が今持ってるゼロブレイドを快適にやるためと思うと。
ああ、そういうのもあるんですね。
終わりですね。
確かにね、それはあるかもしれないですね。それまでクロスを待つっていうのもあるかもしれないですよね、2買うまで。
そうですね、うん、
確か
に。あんまりそんなにたくさんゲームを持っててもやれないんで今。
そうですね、そうそう、あの前回の時に、いや無双オリジンズ買おっかななんていう風にざれ言ほざいてましたけど、私。
あ、言ってましたね。
でもなんだかんだ言ってやるものをいろいろ紹介しているうちにあっという間に1ヶ月経ちましたね。
ああ、じゃあ買わなかったですか。
買わなかったですね。
おー、直樹さんがそう言ったら買うイメージしかなかったんで。
そうですね、大体は買うと思うんですけどね。買わなかったですね。
スチームでゲームを買うようになってからいっぱいストックができたんじゃないですかね。
どうなんですかね、なんだかんだ言って、まあスマホゲームもあると思いますけどね。
そうですね、まあ、ウマ娘とあとダフネですね。
そうですね、ダフネばっかりてましたね、
うん、
最近第三迷宮とか大型な迷宮が3つ目来たんで、もう大忙しですね。
おー、
やっぱダンジョン RPG は面白いですね。
いや面白いですね。そう、今ちょっとまた世界中の迷宮から離れてるんですけど、
うん、
ちょっとモンハン手詰まったらまたやってると思うんですよね。
そうなんですよ。まあそうっすね。本題の方行きましょうかねって感じですね。
そうですね、まだ本題に入ってなかったのかいって話かもしれないですけど。
そうですね、一応ちょっと前にアンケート取った結果ですけども、
はい、
まああのちょっとね周りとかリスナーさんとかその辺のリクエストとも違うんですけど、集めて、まあ、投票してみましょうかという結果で選ばれたものとして、有名シリーズの初プレイ作品っていうのが選ばれたわけなんですけども、
はい、
はい、まあ、意味合いとしてはあれですよね。例えば、ドラクエだとしたら、例えば最初にやったのはドラクエ3でしたとか、
はいはい、
FF なら最初にやったのは FF10 でしたみたいな感じの、そういう意味の、まあ、そういう意味合いの話ですね。
はい
はい、っていうことなんですけども、
どの作品からいくんですか。
そうですね、どの作品からいきましょうかね。まあ今出ちゃいましたけど、じゃあドラクエあたりでいきますか。
ああ、ドラクエですね。
はい、初プレイだから初クリアとは違いますからね、まだね。
そうですね、
うん、そうですね。ドラクエだと個人的には最初にやったっていうなら3だと思うんですよ、多分ね。
ああ、3なんですか。
あの
頃は、うん、どの時にやったんですか、3を。
いや、あの頃ってあのファミコンソフトがあのなんかあのせんべいとか入ってるような大きなカンカンの中に、
はいはい、あの
ソフトだけガンガン入っているような時期だったじゃないですか。
はい、
であのブームだったから、あと値段も今のゲームとかよりだいぶ安かったから、買いはしてもらえたものの、飽きてやらない缶の中に放り込むみたいな感じのがあったりすると、なんかあの何やろうって時にそこになんかいろいろ入ってるよって感じでさすってか漁るじゃないですか。
はいはい、
の時に確か見つけたっていうか、それでやったのは3だったんですよね。
そうだったんですね。
うん、っていうのが初だった。うん、ちなみに本当の最初、はい、本当のいっちゃん最初の時はもうピラミッドまで行って、
はい、
ルーラーをどうにか覚えたぞってあたりでやめましたね。
あ、まあ、何歳頃だったんですか、それは。
何歳だろう、4歳ぐらいじゃないですか、多分幼稚園だったはずですよ。
はいはい、
うん、が確か初だったような気がします。猫やんさんあれですもんね、あの見てたもありますもんね。
そうなんですよ、
ちょっと難しいのかな。
あの初プレイだと私はドラクエ5ですね。
ああ、5なんですね。
そうなんですよ、多分友達もドラクエ4を持ってたと思うんですけど、
うん、
でも私が多分最初にやったのはドラクエ5だと思うんですね。4はやってるところを見てて、5のそれこそ友達のレベル上げを最初にやり始めたのが最初ですね。
なるほど。
でも自分でもプレイしたのもスーファミの5が最初で、それが6歳ぐらいだと思うんですよ。
ああ、そうか、それぐらいですか。
はい、でドラクエ3は小学校5年生ぐらいの時に、
うん、
別の友達の家に遊びに行った時に置いてあるのを見て、お、ファミコンで3があるんだって言って、軍隊ガニでしたっけ、
見ますね、はい、
あ、いい友達が見るも無残な姿にされてるのを見た記憶があります。
まあ、とりあえず初プレイとしては5が最初って感じです。
そうですね、はい、そうです、はい。
じゃあまあ今やね、もうだいぶ評価が落ちまくって気もするんですけど、
はい、
FF ですかね。
ああ、 FF、
はい、まあこれはゲームカフェの時にも行ったかもかな、多分、うん、行ったと思うし、なんかあの頃ちょっとした決め事もあって、なんかあの一部ぼかしたりフェイク加えたりしてたから、ちょっとあの時と同じかどうか分かんないんですけど、
はい、
3が最初だったんですよ。
おお、そうなんですね。
FF もね、くしくも
飛空艇のやつですよね。
そうです、そうです。あのなんだっけ、ファイナルファイトが当時やりたくて、
はいはい、
スーファミのですけど、で、はい、それをなんかあの買ってほしいっていうことをおじさんに言ったんですけど、あの肝心のおじさんが、まあ、あのほら、なんだろう、ファイナルしか覚えてなくて、
はい、
でフ ファイナルってつく人気なゲームソフトをくださいって感じで言ったらしくて、そしたらファイナルファイターじゃなくてファイナルファンタジー3が来たわけですよ、その時。
しかもスーファミのソフトのはずだったのに。
そうそうそう、あれなんか随分このプレゼントはスーファミのソフトにしてはちっちゃいなと思ったんですよね、子供だからね。で開けてみたら剣をクロスしてるようなパッケージが出てきまして
、はい、
まあ、FF3 だったっていうオチですよね。
ですね、
そうなんですよ。まあ結果的にねどっちも大正解だったんですけど当時としてはなんかえー、ってなりましたよね。
いや、それはファイナルファイトを期待してて FF3 が来たらもう驚きですよね。
そうなんですよね、うん、おかしいなと思って
、うん、
が最初の出会いでしたよね、 FF はね、
はい、その頃はもうこのやつ FF って何まで出てたんですか。
いや3だと思いますよ、人気のある最新作って言って出てきたのが FF、うん、あれでも違うかな4、いやまだそうだな、多分ギリギリ3までだったと思いますね。
だってあれですよね、スーファミでファイナルファイトが出てての時期ですもんね。
そうですね、確かファイナルファイトめちゃくちゃ早かったんですよね、出たのはね。
あ、そうなんですか。
90年ぐらいだったかな、違ったかな、スーファミ版ですけど違ったかな。
もうね、ソドムのイメージしかないんで。
まあそうなんですよ。それでまあ何の因果か来たのがファイナルファンタジー3だったっていうね、
おじさんに感謝ですね。
ああ、今ちょっと見ましたけど、はい、FF3 が90年の4月で、4月末で、はい、で、ファイナルファイトが90年、同じ年の12月末ですね。
ああ。じゃあ来ますよ、FF3 が。
そうっすね。
ファイナルについてる人気のあるゲームって言われたら。
いや、なんか自信ないんですけど、はい、もしかしたら、もう出てると思ってて実はまだ発売してなかった説もあんのかななんていうふうに。
ああ、ファイナルファイトがですね。
そう、いや、いつ買ってもらったんだったか全然、でもクリスマスあたりでお土産で欲しいって言ったような気もするんで、それを考えると12月20何日かとかって書いてたんで、ワンチャン出てなかったって可能性もありますね。そしたら店員さん迷うことなく、ああファイナルファンタジー3ですねってなりますよね。
そうですね、うん、
そうっすね、
まあ、ね、もしかしたら起点が聞いた店員さんだったら、数日後にファイナルファイトが発売されますけどそちらですかって聞いたかもしれないですよね。
なあ、そうっすね、うん、でも今来て今売れないなら今あるもの売っちゃえかもしれないですよね。
そうですね、
走ても確かそんな感じの出会いでしたね。
そう、素敵な出会いですね。
まあ今にしようよ、そうですね。どうですかね、小屋さんは。
おお、そうですね、私が初めてプレイしたって言ったら、どっちだろう。いや、 FF ってあんまりなんかレベル上げのイメージないじゃないですか。
あ、そうですか。
なんか FF5 でレベル上げしたかな。当時は本当に友達の家でレベル上げをしてるイメージしかなかったんですけど。
でも5に関して言えばレベル上げよりジョブでレベル上げというか、なんかあっちの方がありましたからね。
あ、私の中でのやっぱり印象に残ってるのは FF6 ですね。
ああ、はいはいはい。
自分が多分初めてプレイしたのは6だと思います。
スーファミですね。
はい、スーファミ。で、5をやってるのに出て、4の方が後から見たんですよね、多分6とかよりも。
あ、まあそういうものかもしれないですね。
よかったですね。未だに6の影を追ってますからね。
あ、まあでもどれでもそうですけど、最初にやったシリーズの影を追いかけるとこあるかもしれないですね。
いや、それほどまでにやっぱ6って完成されてると思うんですよ。
まあ独特な世界観でしたよね、あれね。
はい。その後はちょっとやっぱリアル路線の方に行ってきたんで。
まあそうですね。
うん、あんな無限頭部みたいな動きもできないし。なんで私初めて触れたのは FF6 です。
なるほど。そうっすね。人気シリーズなんかここにいっぱいあると思うんですけど。
そうですね、まあ、個人的には、まあ、テイルズかと思ったんですけど。
あー、テイルズか。
一応テイルズファンはね言ってますから、日本三大 RPG はドラクエ、FF、テイルズだって。
まあまあそうなのかな。
賛否は認めますよ。
もう FF 良くないですか、外して。
本当ですか。
ペルソナ入れませんか、そこに。
ああ。本当ペルソナはねもう完成してますからね。
そうっすか、テイルズですか。いや、ファンタジアですね。
ああ、それこそやっぱじゃあスーファミですか。
ねー、いや、プレステかな。
あ、そうだったんですね。
あれ違うな、じゃあデスティニーかな。ちょっと自信ないな。
テイルズ・オブ・デスティニーが1997年の12月
23日。ああ、もちろんもちろん、ね、そうなんですけど、どっち先だったかな。いや、デスティニーかな。あのその後に1年後にリメイク版っていうか、あの PS 版のファンタジア出たじゃないですか。
はい。
どっちが先だった。デスティニーか。デスティニーですね。はい、デスティニー。
右に同じです。デスティニーです。
デスティニーだったんですけど、なんかファンタジアの方が面白かったんですよね、個人的に。
ああ、そうなんですか。
そうそうそう。あれ、いやいやいやいや、どうだろう、やっぱりデスティニーかな。なんかあの頃ものすごいスパンでゲームやってたから自信ないっすね、少しね。
え、でもあれですよ、直樹さん言い直してもさっきからデスティニーって言ってますよ、最初に言った。
じゃあデスティニーですわ。
楽しかったのがファンタジアとは言ってましたけど、
歌が好きだったのはデスティニーですね。あ、まあファンタジアも好きでしたけど。
面白かったですよね。
そうですね。うん。
デスティニーからになって。
ただまあスーファミをやりましたね、ファンタジア。だから結局全部やってはいるんですけど、順番がどの順番だったかって言われると確かにちょっと怪しいなって感じですね。
すごいですね。スーファミ版のファンタジアに行ったんですね、デスティニーやって。
というか、これはどうなのかな、ゲームカフで行ったのかな、中学から高校受験の1年間の時に、
はい、
プレステができなくなりまして、要はの勉強受験だってことで、
はいはいはいはい、
で陰でこっそりっていうことで、まあ、プレステは実家の方に置いてきまして、その後弟がずっとやってたんですけど、はい、その時に、はい、自分の手元にあるのはプレステじゃなくて、こっそりもうやらなくなった友人からもらったスーファミと、あと元々あったサターンをこっそりっていうので、はい、その2つしか選択肢がなかったんですよ。ってやってくると、サターンソフトを改めていっぱいやれるチャンスだっていうのと、反面にスーファミの名作ソフトをたっぷりやれる時間でもあったんですね。
はいはい。
で、高校か不高校か、高校がまあそんな受験勉強しなくても受かるぐらいのところに行くことになったんで、
はい、
それでまあね、暇ってわけじゃないですけど、その時にスーファミの名作ソフトを 一度やったものも含めて結構やりあさりまして、そこであのスーファミ版のスパロボも含まれてるんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、あのその前の年だかにスパロボ F と F 完結編やって、で、はい、2000年にアルファ出るまでのその1年間の間っていうか、その間でその隠されてる間でもうスーファミ版全部やり尽くしたんですよ。あの当時今と違ってほら、あのスーファミのそういうソフト100円のこと言ってましたから。
ああ、もうそこまで値下がりしてたんですね。
あの時すごい安かったんですよ。なんであのブックオフ行ってあの投げ売りされてるあのソフトだけむき出しのやつとかで100円買ったりして、はい、そうそうそう、だからあの頃にやったの結構多かったんですよね。
でもあの頃本当中古ソフトって良かったですよね。手軽に買えて
良かったです。今じゃ信じられないですけど、スーファミ版のファンタジア500円でしたからね。
信じられないですよ。
絶対買えないですよ、そんな価格で、
うん、
そうそう、だから大体そう、それ系も100円、スパロボはほとんど100円で、トルネコとかあの辺は人気だったんで、さすがに1キュッパとかある程度の値段してましたけど、
はい、はいはい、
伝説の大川渡とかの辺ね、タグテクス大川とかもそうですけど、はい、でもそういうの除きもほとんど100円で買えて、いい時代でしたね。
いや、そうですね、それ聞くとすごいいい時代ですよ。
やっぱりほら、なんかプレステに移ってプレステが主流になって、任天堂ハードがなんかちょっと64が、ね、プレステに押されまくってっていうところでの直近のハードの、ね、スーファミだったわけなんで、それもあってかスーファミと、あともう完全に決着ついちゃったサターンは本当に安かったですね。
いや、サターンも面白かったと思うんですよ。
いや、そうですよ、サターンの方が先に買いましたからね。面白かったんですけどね。
ね、やっぱダメですよね。保存が電池だったり、
あ、まあ、
拡張カトリッジ使わないとダメだとか。
まあ、拡張カトリッジの認識の悪さといったらないですからね。
そうなんですよ。
KOF95 をやるために拡張カトリッジをさせできないのに。認識しなくて朝からやろうと思ってやり始めたのが夕方ってことしょっちゅうありましたからね。
それはもう悲し、切なすぎますね。
前回から1ミリもずらしてないのに、あのリセットを押しただけでも認識しませんとかだったような、もうおかしなカートにしちゃったんで、もうほんとそんなのバカしたよね、あれはね。
でもね、いい作品が多かったですよ、セガスタ。
そうっすね、あの頃ですよ、あのやりたくてやれなくてで、やっとやれたって感じで、あのサカツクやりまくったの。
はいはいはいはい、
もうずっとサカツクばっかやってました、あの頃ね。サッカー少年じゃないですけど。
サターンで出たんでしたもんね。
そう、サターンで1、2出て、1と2出て、であの3って形じゃなくてドリキャスの方であの特大号とか出て、そしてそれが何個か出た後に PS2 の方であの2002が出て、後に3とか4とか4とか04かとか出たりして、まあその辺でブームは止まったんですけどね、サカツクもね。
サカツクは最後もゴン中山で終わりなんでしたっけ。
どうなのかな、そうかもしれないですね。ゴンでしたっけ、あれ
ゴンだったか、こういう昔の曲ですね。
そうっすね。あ、まあ何の話だった話ですけど。
あれですよ、
デスティニーの話ですね。
そうです、そうです
、そうっすね。テイルズは多分その辺だと思いますね。
はい、
猫屋さんはどんな感じだったんですか。
ああ、さっき言ったように、私もデスティニーですね。
ああ、まあそうなんですけど、なんか出会い的なものはあったのかなと思って。
ああ、もう友達が持ってて、で友達の家でデスティニーをやってたのを見て、え、こんなに面白い RPG があったんだと思ったんですよ。
ぶっちゃけ最初 RPG に見えました。
いや、 見えたか見えなかったで言ったら、まあ、あんま考えなかったですね。
あ、まあまあまあそうですね。
でもやっぱりコマンド RPG が今までの主流だったじゃないですか。
まあそうでしたね、
うん、それを自分で操作して敵を攻撃して倒すっていうところが新鮮だったんですよね。しかもやっぱそうこうあれが多分小学校5年生ぐらいだと思うんですよね。
あーそうか、そうっすね、確かに猫屋さんの年齢で考えなら、
はい、多分それくらいだと思うんですよ。5、6年生くらいで、スオーディアン・ディブロスだってもう中二心をくすぐるじゃないですか。
まあそうっすね。
でディスク入れ替えてちょっと強化していくし、
ああそうですね。あれ今あれデスティニーって1枚だったよなと思って今。そうですね、そうでしたね。
そうそうそう
ディスクそっちの方ですね。
武器の強化がね、
それはそんな感じでしたね。
それが楽しかったんですよね。
そうか、いやあのもうテイルズにハマった理由はもうあの仲間がいることが楽しかったんですよね、やっぱりね。
はい、
今までのゲームってなんかその仲間にするまではイベントあるけど、仲間にし終わったらほぼ、ね、一緒に戦ってはいるものの会話シーンとかもほぼなかったりするじゃないですか。
ああ、まあそうですね、言われてればそうですね。
でもあのゲームって仲間に入った後の方がイベントっていうか多かったじゃないですか。
はい、
それがすごく新鮮だったし、そんな風にね、すごいなんか仲間の良さというかいろいろ見えてきた後に戦ってる時も、後ろから後方支援とか来たらなんか一緒に戦ってる感じしましたからね。あの感じがもう当時唯一無二だったから本当大好きでしたね。
やっぱいい作品なんですよテイルズ。
そうですね。まあテイルズはそんな感じですかね。
はい、
あとどうですかね。ああじゃあまあペルソナとはどうでした。
あ、でもペルソナは本当にペルソナ4ゴールデンが最初なんです。
あ、そうなんですか。
はい、
3とかじゃなくて。
3とかでもなくて、
はあはあはあはあ、いきなりゴールデン。なるほど。
あれ多分私が最初にペルソナを知ったのは、
うん、
ペルソナになる前か、 V ジャンかなんかでソフトの紹介を見たのが最初で。
なるほど、はいはい。
でその後は多分月刊ジャンプ、月刊少年ジャンプ、
あやってましたねペルソナね。
やってましたよねペルソナ、うん、罪と罰のやつが。
そうですね、
あれで、あペルソナって知ったと思ったんですけど、
内容全然違いましたけどね。やってましたもんね。
と私がやったことがあるのはもうゴールデンですね。
ビータの方のやつですよね。
そうです、そうです、ビータの方でした。 PS 版は買ったんですけど。
あ、買いはしたんですか。
多分当時買ったって言ってもあれですよ、800円ぐらいで中古で買ったけど、
安い、はい、
もうそれくらいの年だったんで。でも PSP 版、 PS ビータ版のゴールデンがいいだろうと思ってすぐ買い直したんですよね。
ああ、なるほどね、はいはい
はいはい、はい、
そういうのは納得というか。どうでした初、ああまあまああれですけど、先にまあそのどうだったのかなと思って初プレイは。
ああ、そうですね、ずっと何て言うんですか、女神転生みたいなシステムなのかなと思ってたんで。
ああ、まあまあそうっすね。
そしたらもう普通の RPG じゃないですか。
まあ普通といえば普通ですけど、何かあれはあれで特殊なシステムじゃないですか。
学園もので、で悪魔合体あって、
日にちに追われて。
そうです、そうです、どの選択肢を選べばいいんだろうと思いながら。
確かにね、いやなんかあのあれなんですよ、あのね、あ日にちに追われる感じが好きな感じがありながらも、あのほら ケダマンさんが言ってた、あのグータラジオで言ってたと思うんですけど、あの、
はい、
追われる感じが嫌だとかっていう、あのその気持ちも分かるんですよね、正直。
うんうんうんうん。
だからどうだったのかなと思ってね、小山さん。
いや、追われる気持ちがとかはなかったですね。
ああ、そうですか。
ただ、まあ、どれが正解なんだろうってのは思ってましたけど。
いや、そうそうそう、その、うん、決まった中で、なんか逃したら全部できなくなる可能性があるゲームじゃないですか。
そうですよ。
それ考えると、なんかあのミスはできないというか、もう腹くくってもう一周目はこれでいいやぐらいの感じでいかないとできない時もあるじゃないですか、ああいうゲームって。
はい。
だからなんかもうその辺が面倒なふうに思うかなと思ったんですけど、どうなのかなと思って。
いや、まあそれは面倒ですね。何周もできるような体質じゃどんどんなくなってきてるんで。
まあまあ確かに。
一周でどうにかトゥルーエンドまで行きたいなと思って、
ってなっちゃうとめんどくさいですもんね。
そう、めんどくさいんですよ、とにかく自分がめんどくさいんですよ。メタファーはまだちょっと手出してないですもんね。
まあまあそうっすよね。まあメタファーの方がまだ分かりやすかったかなって感じはしましたけどね。
ああ、そうなんですか。
うん、まあ普通にやってれば全然全部いけるかなって感じでしたけど。でもね、
ダンジョンはペルソナは最初からですか。
ああ、もうさ、そうですね、最初ですね。あの本当ペルソナの発生だところですね。
女神異聞録ペルソナでしたっけ。
そうそうそうそう、あれが最初でしたね。最初でなんかあのPS 買ったのがちょっと遅かったんですよ。
はいはい。
最初サターン買ったんで。最初サターン買って、その次にペルソナ、ペルソナじゃないや、プレステ買ったんで。なんで97年かな、確か買ったの。
はい。
で、その頃の、なんか、まだ RPG 全盛期だったじゃないですか。
そうですね。
ってなると、ファミ通とかもそうですけど、なんか、あらゆるところで名作って言われると、入ってくるのがペルソナじゃないですか。
はい。
で、ああ、これあれかと。メガテンのなんか外伝的な感じなんだっていうようなイメージ最初、まあ実際そのいう作りだったと思うんですけど、
はい、
でやったのが最初でしたね多分。であの時漫画もやってたんですよ確かね。リアルタイムじゃなかったかもしれないですけど、ちょっと遅れたかもしれないですけど。
番組ですか。
いや漫画。
ああ漫画ですね。
ええってのもあって、うん、でもなんかちまちまやってましたね。あれなんか結構めんどくさいから、なんかいきなりクリアまで行ったんだかどうだか覚えてないんですけどね。何回かやってんすよね、あれ最初からね。
あれ初代はまだゴールデンみたいな感じのシステムじゃなかったんですか。
あ、全然全然、あのもうまんまあれですよ、あの昔のメガテンですよ。
はい、
あの一人称視点っていうか、あの、まあ、ダンジョン RPG 風ですよね。
ああそうなんですね。
もうめっちゃめんどくさかったですけどね。
あのシステムはじゃあ2からですか、3から。
うーんと、どのシステムですか。
あの一人称視点じゃなくてその TPS になった
罪の時じゃないですかね。あれ罪の時どうだったかな。いや、罪罰もそうだったかな。いやでも地図はもっと見やすかったような気がしたんですけど、まあ、少なくとも3はもうね、あのおなじみのあれになってましたけど、
ね、2の時は罪と罰2つ出るなんてと思いましたけど。
まあまあそうっすね。
とね、1が売れたから今のシリーズがあるわけですからね。
うん、まあ、正直罪と罰で分かんのかなと思ってましたからね。まああの時ね、小話として罰かな、いや罪かな、どっちか買う時にグローナンサーも似たような時期に出てたんですよ、ワンアトラスからちょうど
近いので
、うん、でどっち買おうかなって迷ったのは今でも覚えてます。
まあどっち買ったんですか。
グローナン買ったんですけどね。
グローナン買ったですね。
記憶が曖昧ですけど、確かそんな感じのでしたね。じゃあまあめっちゃ有名どころとして、でも有名どころって言ってもこれ大体限られてると思うから言う意味もあるのかと思っちゃうんですけど、
はい、
初マリオってどれですか？
あ、私初マリオ多分ですけど、
うん、
マリオブラザーズ3だと思います。
ああ、そうっすよね、なんか聞いた記憶あるんですよ。
はいはい、
そうですよね、3ですよね。
そのはずなんですよ、タヌキマリオだったはずなんですよ。
そうですよね。横山さん前に何かで言ってましたもんね。
言ってたかもしれないですね、
まあ、自分のポッドキャストなんかだったらしいですけど。
まあ、ポッドキャストやってなんかこの話題って触れてますからね。
そうっすね。
でも初めてクリアしたのは私はマリオランドですね。
あ、え？
マリオランドかな。
へえー、そうなんですか。
ゲームボーイの。
はいはいはい。あ、じゃあクリアまでいかなかったってことですか。
あ、そうですそうです。
ははははは。
お友達の家でやってて、そんな時間もなかったんで。
あ、まあ、
そうですね。自分初めてみたいな。
まあでも言っちゃってもあれですよね。こっちもそうなんですよね。スーパーマリオブラザーズなんですよね、最初やったのはやっぱりね。
おお。
みんな触れるところありますからね、あの当時のマリオってね、やっぱり。
あ、そうですね、うん、任天堂のゲームで何するって言ったらマリオですよね。
そうっすね、スーファミまでは全部触れてきたんですけどね、なんか急にマリオって触れなくなっちゃったんですよね。個人的に、
はい、
そうそう、いや個人的に最初に触れなくなったのはあのスーパーマリオ64なんですよ。
ああ、まあ、ガラッと変わりましたからね。
まあそれもあったんですけど、あのその時にまだ64持ってなかったってのはあるんですけどね。
はいはい。
その後のなんだっけ、あれゴールデンアイとかスマブラとかの辺が流行りだしたぐらいの時だったと思うんで、64手に入ったって彼のは。ここまでは触れてたと思うんだけどな、大体。
マリオってクリアしたことあるのってゲームボーイ版ぐらいしかないかもしれないですね。
ああ
。ワン、ツー、あれ、スリーはマリオランドって名前になってましたもんね。
いやー、正直。
あ、マリオだ。マリオランド。
あ、マリオか。正直ゲームボーイ版まではなんかもう分かんないんですよね。
ランド2が6つの金か。
あ、2でしたっけ。うん、
そうです。で3はなかったよな。マリオランドになってた気がしたんですよね。
あ、マリオ、やっぱその辺あれですよね、ゲームボーイにあんまり触れてこなかったってのもありますからね、こっちは。
ああ、ゲームボーイでしたね。じゃあ逆にゲームボーイしか最初なかったんで。
ああ、そうかそうか、なるほどね。だって最初に初めて自分のゲームボーイとして手に入ったのはゲームボーイポケットですからね、こっちはね。
ああ、いいですね、ポケット。
いや、最初ゲームボーイ買おうかどうかって迷ったんですよ。迷ったってか、あのゲームボーイを買うか、あとあの当時セガから出ていたあのゲームギアを買うかっていう、なんかよくわかんない二択、はいはい、を迫られて、店員さんからあの今おすすめのないですかって聞いたら、なんかその2つが出てきたんですよ。
うん、
でなぜかその店員さん、多分今にして思うと在庫処分したかったと思うんですけど、なんかあのこのゲームギアってオールカラーなんですよっていうような感じのなんか歌い文句に騙されて、しかもほらソニックも出てくるんですなんて言われたもんですから、
はいはい、
買ったっけ、なんか大して売れてなかったっていうのが、ね、後々知ったっていう感じでしたね。
まあ シリーズってあげればいっぱいあると思うんですけどね。
じゃあサクサクなんかありますか。
え、でももうこれじゃポケモンって何って言ったら私赤ですね。
私は緑です。
ああ。2人いたらじゃあ色分けて買おうかってやってましたよね。
あ、でもあれか、触れたって意味で言うなら赤だな。
ああ、
あのそう、あの自分のゲームボーイ買ってもらうまで、
はい、
弟のゲームボーイで弟の赤やってて、でセーブしたらセーブが1個とか消えちゃうじゃないですか。
はいはい。
だから電池、そうそう、だからあの電池が切れるまでの間だけあのひたすらやるっていう。だから2つ目か3つ目のジム行ったぐらいまでが電池限界なんで、
はい、
しばらくそこまでしか行けないっていうプレーをなんか十何回ぐらいやったんですけど。そう、今の人思ったらね、この引き継げない体験版ですら全くやらない感じになったのによくやったと思うんですけど。それが多分初ですね。赤ですかね、小山さん。
赤です、赤。友達が緑を買ったんで赤を買いました。
そうでしたよね、赤と緑しか最初なかったですもんね。
そうです、そうです。でコロコロコミックの応募特典で3000円で青が買えますよってなって。
そうですね。
でその後今度ピカチュウバージョンが出たんですよね。
そう、ピカチュウバージョンね、やっぱり人気とアニメとかの影響もあってか、最初からピカチュウを相棒として連れてきるっていうだけでなんか価値あるように思いましたもんね。
そうなんですよ。ピカチュウバージョンなんかちょっと違った。そうです、やっぱりピカチュウを周囲に連れて歩けるっていうのが違ったんでしたっけね。
じゃないですかね。ちょっと詳しいとこまでは覚えてないですけど、
その後はポケットピカチュウとかいろいろ出てましたからね。
ああ、そうっすね。でも個人的にそこで一回止まったんですよね。
ああ
、金銀発売の時に延期したじゃないですか。
延期しました。
子供にとってあの延期って恐ろしく長い時間だったんで、
はい、
その延期してる間にもう完全にプレステックになってましたからね。
だってもう出ないんじゃないかっていう噂まで流れましたよね。
ああ、そうでしたね、はい、でまあほら、なんだろうな、そのもうね、今だったら1年ぐらい別にどうってことないやって感じじゃないですけど、そんな風に伸びてるし、しかも当時ってまあ1年に1個か変えて2個かなみたいな感じのぐらいしかゲームで買えなかったし、なってくるとね、やっぱり第一希望ってなったらプレステの一人でやれる対策とかってなったら第3第4には来てもなかなかっていうところはあったし、しかも昔からセーブデータ1個だから友達が終わった後のやつ借りてやるにしても、友達もセーブデータ系なら貸したくないっていう風になっちゃいますからね、やっぱりね。
うん、そうなんですよね。
なかなか難しかったですよね。
自分のセーブデータを壊す勢いでミュー作ったりとかしてましたけど。
ああ、ありましたね、あのバグ使ったや
つ、ね、そうです、
はいはい、
で友達にあげて自分はもう一回最初からやるみたいな。
すぐバグりましたよね。
そう、誰があんなの見つけて誰が広めたんだろうと思うぐらいね、みんな知ってましたよね。
そうですね、誰から聞いたんだろうな、なんか気がついたらやってましたね。
聖剣伝説は直樹さんは何から言ったんですか。
2ですね。
あ、同じですね。
いや、ゲームボーイなかったんで。
あ、そっか、初代はゲームボーイでしたっけね。
そうですね。
それこそ初代はどちらかというと、まあ、聖剣伝説だけど、あれは一応 FF シリーズでもあるんですか。
まあそうじゃないですか、ファイナルファンタジー外伝ですからね。
うん、うん、ね。
でも後々やりましたね、聖剣はね。
ああ、やったんですね。
やりましたね。だけど3をやって家にもあったのに、
はい、
3の記憶が全くなかったんですよ。
そうなんですか。
そう、あのゲームカフェ時代にあのね、 某あの勇者がなんか3大好きだっていう珍しい現象ですけどあったんで、
はいはい、
じゃあ3の話でも撮りますかって言っていざ話しかけようと思ったっけ何も覚えてなかったっていう。
いや3は面白かったですよ。
そうなんですよね。 なんで覚えてないんだろうなと思ったんですけどすごい記憶から抜け落ちてるんですよね。
うん、時代的に他のね FF とかドラクエも最盛期だったんで。
そうですね、あの年は暑かったですね。クロノトリガーだ、ノマサガ3にタクティクスオーガだとか、
ね、
聖剣もそうだし聖剣3もそうだしドラケー6とファンタジアもそうですか。
あ、いやもう本当に素晴らしいラインナップですね。今じゃ考えられないぐらいですね。いや
95年は一つの奇跡ですからね、あれはね。
うん、
今あの当時の熱量という熱量じゃないな、あの当時のなんかその認識で それらのソフトが全部その年に来るぞって言ったらもう大変ですよね。
大変ですよ、
全部やれねえなみたいな。
あと何ですかね。
まあいっぱいありますけどね。でも大体なんだろうな、分かってそうなものはありますよね。例えばストリートファイターシリーズなら多分2だと思うし。
あ、そうですね。
とか、まあ、ドラケーとかはまあちょっと時期的な問題で出てるかなってあったと思うんですけど、マリオみたいにね、なんか予想大体つきそうかなっていうのも、まあ、こっちかこっちかかなみたいな感じのとこ渡しますからね。
あとドラゴンボールはどれでした？
ドラゴンボール多分シェンロンの夏じゃないですかね。
ああ、私はスーパーサイヤ伝ですね。
ん？
あれスーパーサイヤ伝じゃなかったけど名前忘れたけど。
あれ何でしたっけそれ？
ドラゴンボールですよね。
ええ
ー。そうですね。調べました。
スーパーサイヤ伝。
サイヤ伝。スーパーサイヤ伝説だ。
ああ、スーファミの。
そうです、そうです。
はいはいはいはい。あの、まあ、世間的にはクソゲーと言われている。
ですけど、そうですね。なぜかこっちを最初に知ってて、その後に普通に教習サイヤ
ー。ああ、そうですね。はいはい、
ファミコン。私のファミコン版の方に入っていった感じですね。
いや、クソゲーなんて言いましたけど、私、スーパーサイヤ伝説大好きですからね。今でもそのまま移植してくれるんだったら最初からやりたいぐらいですけど、すごいですよね、あの気をまとって武空術使ったらあの一歩飛ぶだけでエンカウント連続しますもんね。
そうなんですよ。
逆にシェンドンの出す全然覚えてないですね。
シェンロンの謎ってあれですよね、横スクロールじゃなかったんでしたっけ。
いや何も覚えてないです。
あ、そうなんですか。
ただやったんとパッケージだけは覚えてるんですけど、
あ、
多分やれば思い出します。逆にスーパーサイヤ伝説のよく覚えてるぐらいですわ。
あれはね記憶に残ってますよね。
うん、なんなら原作より戦闘力ちゃんとしっかりしてましたからね。
あ、そうですね。あとシリーズものって言ったら多々あるとは思うんですけどね。
じゃあスパロボはどうですか。
あ、スパロボは第4次ですね。
ああ、第4次なんですね、
はい、
はいはいはい。
第3次は触れたことがなくて。
ああ、そうなんだ。
あ、 EX はちょろっとやって、
うん、
でその後第2次行った感じですね。
なるほど。
え、直樹さんは？
うちはもうあの F ですね。
あ、さっき言ってた通りですね。
そうです
ね。じゃあ F からスーファミ版の方に移ってた感じ。
まあ F 完結編を経た後ですね。
あ、
そう、あの F やった時にはもうちょっとで、いや違ったらどうだかな、とりあえず F やって完結編やってからの スーファミコンプリートボックスの辺の一通り全部って感じで満を持してアルファも書いたって感じでしたからね。
はいはい。
そうだから珍しくといったらなんですけど、あのゲームボーイ版っていうかあっちの方も全部やったんですよ。だからその初代もそうだし、あの第2次 G だとかあの辺とか、
うん、
リンクバトルもそうですか、うん、
あリンクバトルとかありましたね。
そうそうそうそう、期待欲しさにね
ああそっか、64との連携でしたよね。
そうそうそうそうそう、っていうのはありましたね。
うん、いやリックバトラー、あれちょっと意外と難しかった記憶があるんですけど。
そうですね、なんとなくそんな感じはそうですねしますね。
ゴッドバーツを入れてたけどサイズが大きくてちょっと使い勝手が悪くて。
ああはいはい。
とか思いながらでも一応全クリしたと思ったんですけどね。
まあでも全然できるレベルの難しさでしたけどね。
でもその後のスパルボ学園はもう全然ダメでしたね名前は覚えてるけど記憶にない。
いやそう、そういうの結構多いんですよ。名前覚えてるし確かにやったんだけど全然覚えてないっていう。でも画面見るとあこんなことあったなって思うんですけどね。そうですね、スターオーシャンってそんなシリーズやってないんです。
そうなんですよ、全然やってないんですよ。
ああじゃあまああれですよね、うん、はい、まあ無難にサガはどうなんですか。サガ、
あサガは最初に触れたので言ったら多分普通にロマンサガですね。
ああまあまあそうっすね、同じっすね、
はい、ロマンサガやってでサガ2サガ3、初代のサガは本当に少しだけ触れたのかなっていう流れですね。でロマサガ2ロマサガ3、
でも全然その辺最初のサガなんてほとんど触れずに来て、あの、はい、DS とかあの辺とかのリメイクっていうかあの辺来てから初めてやったみたいとか、
ね、う
ん、とかが多いんで全然ですね、もうロマさんからですね完全に。
リメイク版も良かったですけど、サガ2はゲームボーイ版も良かったですね。
ああ、だから本当ゲームボーイと縁なかったんですよね。ゲームギアのせいで、あの店員のせいですわ。
ゲームギアをその時買ったんですね。
そう、ゲームギアと、魔導物語と、あと、
はいはい、
ソニック・ザ・ヘッジホッグと、
はい、
ソニックのピンボールを買ったのは覚えてるんですけど。
いいじゃないですか、もうそこでねセガの方に行く道が作られたってことですよ。
でもメガドライブ買ってないですからね、うん、サターンも買ったけど、サターンだってあれバーチャファイターのために買ってるもんですからね。
あ
買ったってか買ってもらったっていうかね。
最初はねもうセガスターン、これセガスターン一人勝ちだろうと思ったんですけどね。
いやでもあれはすごかったですね。スーファミがあの良くも悪くも本体にガチャ差しな、ね、本体っていうかだったのに対してディスク入れるんだと思いましたからね。
いややっぱり、ね、FF7 がプレゼンテーターの方が大きいですよね。
まああれが決定体でしたね。
うん、
すごかったんですけどね、バーチャとかあとなかったかない
やいや、スパロボだって最初セガスターンですからね。
まあまあまあまあ F とかそうですけどね
だって結構時間遅れてでしたよね。
そうですね、
プレステ版出たの。
まあまあそうなんですけどね、うん、途中で美少女ゲームとかの辺ばっかりにしちゃったのはいけなかったのかなと思うんですけど、うん、サタンは、
うん、大人向けな感じもありましたからね。
そうでしたね。でもその分あのなんだっけ PC 版のねそういう18禁のやつとかのアドベンチャーゲームとかも大量に入ってきたりしたんで結構名作遊びたりしたのが良かったんですけどね。
あとねセガスターン瀬形三四郎とかね。
そうっすね、
湯川専務とか、すごいキャラ立ちしてると思うんですけどね。
そうなんですよね。多分まあいろいろとダメだったんでしょうね。タイミングとかタイミングとかね。
うんうん。
でもコンシューマーの中で一番好きでしたけどね、サタンって。
あ、サタンですか。
ええ、歴代コンシューマーの中じゃ。
いや、あの本当あのミニシリーズはどれも買ってないですけど、
うん、
まあ、出ないっていう噂ですけど、サタンミニが出たら買おうと思ってるんですよね。
ああ、はいはいはい。いやでも結構ミニっていいですよ。メガトラミニ良かったですね、1も2も。
あ、メガトラミニですね。
うん、まあ今高くなっちゃいますってね、なってますけどね。やっぱりいや、なんか名作遊べるっていうのもそうだし、それぞれでそれぞれの場面で好きな場所でセーブ作って取っておけるんで、いつでも気軽に始められるってのはやっぱいいなと思いましたね。
でもセガスターミニなんて出たら、なんか格闘ゲームばっかりになりそうな気もするんですよね。
いやどうですかね。
あとは、ね、どこの食卓だったりとか。
ああ、D の
そうそう、
D の一族ですね。
あ、
まあでもどうなんですかね、格ゲーも。まあそう、でもサカスク入れてほしいな。サカスク、あのドリキャス版までと、ドリキャス版とは何か、2002までか、2002までの育成方法と、サカツク3への小野伸二がパッケージになったやつから、なんか育成方法が変わったんで。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。どんな有名選手も最初はあんまり強くないみたいな感じだったのが最初の方のやつで、まあ有名選手なら最初からある程度強いよねっていう現実寄りにしたのが3以降だったんで、たまにあの昔のやつやりたいなと思うんですけど。
海外遠征とかありましたよね。
そうそうそうそう、そう、
キャラ育てるの。
守りならあのプラハ行けとかね、なんか攻撃的を目指すならアルゼンチンとか行けとか、いろいろあったっすけどね。
そうそう、私サカツク2だったと思うんですよね、自分がやってたのは。
ああ、2は面白かったですね。もう安易に大空翼をオリジナルキャラで作ってやってましたけど。
いやでも作りたくなりますよ、日本のサッカー少年だったら。
そうっすね。あの頃はとりあえずカズとかストイコビッチとか入れてましたね、うんうん、あと海外選手、あの時誰入れてたか。でもあの時海外選手はまだ実名じゃなかったんですよね。
まあでもそれこそサッカーゲームとかだったら、あれってシリーズでまとめるとなかなか難しいじゃないですか。
まあそうっすね。
初めてプレイしたサッカーゲームは何ですかとかの方がいいんですかね。
いやー、そうなると多分任天堂のサッカーかなーと思うんですけど。
ああ、私はプライムゴールなんですよね。
懐かしいっすね。
は
い。でも一番やったのはエキサイドステージですけどね、個人的に。あの最初期の頃ので言うなら、
あの頃は本当にいっぱい出てましたからね、サッカーゲーム
出てました出てました。あの一人で一番やったのはエキサイドステージですけど、友達と新日本やったのはウィリーですね、やっぱりね。
ウィリーはね本当に完成してましたからね。
いや、やりましたね。5から10ぐらいまではずっとなんか何時間やったか分かんないぐらいやってましたね。学校終わったら友達ん家集合したからね。毎日だから、その家のね、あのお母さんとても嫌な顔しましたからね。
また来たのかって感じですね。
そうそうそうそう、
うん、
そりゃそうだと思うんですけど、今思えば。
5って言ったらね、ババンギラが幅を利かせた時代ですからね。
ああ、はいはい、
足が速い。
でも5めっちゃ弱かったんですよ、私。ファイブってなんか球取ったら絶対取った側にルーズボールでも何でも来るような感じの、吸い込まれる感じのシステムだったんですけど、
はいはい、
6以降からそれがなくなったおかげでだったんですけど、もう5の頃は友達と戦うと絶対に5対0とか当たりましたから、ね、才能ないのかと思いましたもん。
そう、ファイブを友達とやった時にウィレードを倒した気づいたんですよね。
ああ、ファイブきっかけですか。
自分でそれで6買って、
6は面白かったですね。
はい、やっぱ人生で一番やったゲームってまだウィレだと思って。
ああ、はいはいはい。どうだろうかな、友達とやった時間含めた多分個人、そうですね、毎日ほんと毎日やってて4時間とかやってたから、そうですね、多分全部合計したら7,000-8,000時間ぐらいいったかもしれないですね。
見てますよ。それこそ就職した最初の頃なんて、多分プロゲーマー並みにやってる時期とかありましたもんね。休みの日はご飯食べてるか寝てるかウィーでやってるかみたいな。
すごいっすね。
はい、あ。の頃は本当にオンラインプレー全盛期でしたから、ウィーでの。
いや、その時期に熱が続いてたら やばかったかなと思ってますね。あの頃はまだあの何メートルからこの位置での左とか右側からのフリーキックで確率に決めれるような打ち方どれぐらいかなって研究したりしましたけど。でも楽しかったですね、やっぱりね。やっぱ今でも覚えてますもん、スーパーゴールとか、そのなんかの珍プレーしたのって、あのたまにあのご飯食べに行ったりするときにそういう話すると、あのその当時のプレーすぐ思い出しますからね。
そうですよ。
いや、いい思い出と思います。今みたいに2プレー取っとけだったら取っときたかったですね。
昔はそういうのなかったですからね。
そうっすね。
あ、直樹さんって言ったら、まあ、パワープロだと思うんですよ。
そうっすね。あの散々今ウィレーしてたって話しといてなんですけど、そうっすね。
私多分パワープロ96だと思うんですよね。
はいはいはい、そう
っ
すね。
全然それくらいしか記憶いないんですけど、直樹さんは最初何だったんですか。
最初ね、全然覚えてないんですよ。多分スーファミかなんかの、あのまだサクセスの何もない頃が本当最初期のパワープロだと思うんですよね。
はいはい、
それが多分最初ですわ。
パワープロってスーファミ何だったんですかね、最初。
何だったっけな、
93とかですか。
いや、あの時ナンバリング2か3とかそんな感じだと思うんですよ、確かにね。で、95がサターンで出て、それがまだ、まあ、一般的なモードしかなくて、96スーファミ版出たやつから確かサクセス追加だったはずなんですよ。
初期は94みたいですね、実況パワフルプレイ機94。
あ、じゃあ94を最初にやったのかな。でもサターンの95を持っててもらったんだったかな。自分で買った記憶はないんですけど、なんかね。
あ、95はサターン版もあるんですね。
あ、そうそうそう、確かそのはずですよ。95のはずですよ。で、95はサクセスないですよ。
あ、ないんですか。
そうで、96だったと思うんですけどね、サクセス最初追加されたの。何これ、超面白いじゃんと思いましたもんね。
そうですよ。
あの頃からなんか、やっぱ RPG の影響っすかね。なんか育てて作れるってのが面白く感じちゃったんですよね、やっぱりね。
最初はあれは高校野球です、社会人ですか。
96ですか。
はい、
あ、どうだったかな、ちょっと正直覚えてないですね。97がプロ野球、98が高校野球で、99が社会人だったのは覚えてるんですけど。
え、あれですよね、64番が大学生じゃなかったでしたっけ。
64どれですかね、何個出てるんですよね。6くらいまで確か64出てるんですよ。
そう、456って。
そうですね、456ですよね。6大学だったかな。最後あのドラフト落ちないしなきゃ、あのあればっかやってた記憶はあるんですけどね。あの何か試合して勝って集めてみたいな感じの。
ああ、あの迷宮島ですか。
うん、そうみたいな感じのやつですね。毎回あの名前変わるんで、迷宮島とかドラフトとか、最近だともう完全にパワーフェスになってますけどね。
ああ、 97か8か9、97でしたっけね、メキシコが出たのって。
いや99ですわ。
99でしたっけ。
99、うん、のはずですね。
なんか2000からガラッと育成が変わってとか印象があったんですけど、
そう2000だか2000だかミレニアムかが2001だとか、その辺のプレステで続いてる方だと、なんかサクセスロードっていう感じので出てきてきて、で PS2 の方で7からまあ8、9って感じでどんどんナンバリング出てったんですけど、7があのプロ野球で、8がなんかその独特なんですよ、なんかあのその島に行って、そのまあやってることは迷宮島ってことも同じなんですけど、迷宮島にちょっとシナリオつけた感じのやつがまあ8で、9がプロ野球、高校野球で、10がプロ野球ですね、11が大学、あれ12何だったかな、12忘れました、13もちょっと忘れました、なんかうんまでは覚えてるんですけど、
あのあと、ああ覚えてないですね。
もうさっきの猫屋さんじゃないですけど、あの頃ずっと1年通してずっとパワフルパケてましたからね
ちょうどその13か14か15ぐらいでなんかデッキ組み始めませんでしたっけ、パワフル。
ね、10、いやデッキ確かに2013だったかな、
そう、それくらいかもしれないですね。
2009とか2010あたりのあたりの出来が良くなかったんですよね。
は
あ、なんか2012、3ぐらいの、うん、だったと思うんですけどね、なんかもうちょっと覚えてないですけどあの頃から増えましたよね、デッキね、そういうゲームね。
そうなんですよ。
でもなんだかんだ言って毎回進化はしたんですよね。なんかあの新モード増えたり、そのサクセス以外にもね、あのマイライフが増えたとか、なんかあの、はいはい、最近のね栄冠9が増えたみたいな感じの、
はいはい、
ああいうのもね増えたりとかしたりして。でも近年なんかあんまりモード的に新しいのが来ないんで、ぶっちゃけ先週データに興味ないのはどれ買っても同じとこありますけどね。
大体ねやり尽くした感はありますからね。
そうっすね、先週データに興味ない、もしくはまだ大谷がいる頃のやつがいいとか、そういう風になったら過去作でも全然問題ないですからね、遊ぶにはね。
そこを通してからちょっとね。
そうっすね。でも今にしてもらえば何百人以上かサクセスで作ってってことを考えると、今の馬娘にも通ずる部分があるんだと思いますね。
そうですね。
そうですね。全球団ね、二軍ってかあの全部控えまで入れ替えてなお余るっていうぐらい作りましたからね、やっぱりね。
やってましたよ。トカベのキャラクターの名前作ったりとか。
あ、そうそう、そういうのやりましたね、やっぱりね。なんか
やりましたやりました。
あ、その当時の野球漫画の能力をなるべく再現しようとかしてました。
そうですそうです。
だいたい足立満作品に行くと再現できなかったりするんですよね。
そちら難しいんですよ。
で当時あのジャンプであのなきゃね、
はい、
ミスターフルスイングとかやってたんですけど、
はいはい、
そういうなんかギャグ要素を含んだようなとんでも漫画的なものだと、もうほとんど再現できなくなっちゃって。
いやちょっとミスターフルスイングだと振り切れすぎてますからね。
そうっすね、あんなの作れないですよね、やっぱりね。でもやっぱそういうのやってましたね、面白くてね。
シリーズものって言ったら意外とそれくらいかな。
まあいっぱいあるとは思うっていうか実際ありますけどね。
はい、
言うてまあ
ソウルシリーズはエルデンリングしかやってないし。
ああソウルシリーズか、まあ普通にデモンズソウルでしたね最初はね。しかも出会いが少しあれで、あの 弟が当時伝えで働いてて、
はいはい、
なんかすごく最近出たやつで、あの地味に買ってく人いるから持ってきたとかっていうのが最初の出会いだったんですよね。
持ってきたんですか？
そのなんかあの持ってきてやったらまた戻すってことがなんか暗黙の了解だったらしくて、で私の方がハマっちゃいまして、でまああのじゃああのえこれいくらで買い取ってもいいのって言うと、なんか買い値のままで、あ売り値か、売り値の価格でやればの店員価格で一応買ってもいいことになるっていうんで、じゃああのなんか2000だか3000だかしましたけど、当時まだ5000ぐらいしてたのにそれで買って、
いいですね
って感じでしたね。そうそうそう、ダークソウルが出てちょっとしたぐらいになってきたらもうさすがにワンコインとかに値下がりしたりしましたけど、それまでずっと高かったですからね。
人気がありましたからね。続きざまにずっと出てましたよね、ソウルシリーズって。
そうでしたね。猫屋さんアーマードコアとかやってないですもんね。
アーマードコアはあのちょっとだけ触れてますよ。
あ、マジですか。
はい。あ、名前も全然思い出せないんですよね。マスターオブアリーナとかありましたっけ。
ありましたね、最初の方ですね。でもそうなんですよね。なんか普通の2あったり、はい、2アナザーエイジあったりとかね、いろいろややこしいですからね。
はい、マスターオブアリーナやってたと思うんです。あれ対戦みたいに2人でやれたりとかしましたっけ。
確かそうでしたよね。
だから多分それをやってましたね。で、あとなんか、ナインボール倒しに行くやつとかは、ソロやれるんでしたっけ。
まあ大体は、ソロでできたと思いますけど。
その頃は友達とやってましたけど、逆関節の。
なん
かプラがいいだろうみたいなとか。
ああ、まあプライド捨てたらね。プライド捨てたらっていうか、見た目を捨てたらね、いろいろありましたけどね。なんかどうしてもあのそういうの捨てられないような年頃でしたからね。
直樹さんはもう初期作品からですか。
やってるんすよね、今思えばね。まあ5はなんか途中でやめたっていうか、やめざるを得なかったっすけど。
はいはい。
そうですね、7までやってますね。最初からやって、うん、3、あでも3がどうだ、いやでもやってるな多分。で4も4アンサーとかもやってるから、まあそうですね、7まで全部やってるのかな。で最初にやったのは、まあ、1作目ですね。これもね毎回のパターンなんですけど、うちの弟が友達から借りてきまして。
ああそうなんですね。
そうそうそう、あのとても便利な弟だったんですよね。まあでもロボットもやっぱ昔から好きでしたからね。
私はなんかやったことあるプロジェクトファンタズマとマスターオブアリーナですね。
ああはいはいはいはいはい。それ以降は全然っていう。
あそうですね、それ以降はもう全然触れてない。やってるのを見たぐらいで。
ああはいはいはい。いつか6に触れる日が来るのかどうかですよね。
いや今のところ予定はないんですけどね。
あれもロボット版死にゲーとか言われてましたからね。
そうです、絶対画面の動きについていけないと思うんですよ。
まあそうなんですよね、酔うっていうあれを聞くと確かになと思っちゃうんですからね。あ、龍が如くとかどうですか。
龍が如くはもう初期龍が如くですね、やったのは。
ああそうなんですね。
でもまともにクリアした作品は龍が如くと、
うん、
あとセブン、
ああ
セブンガイデンだけですね。
あそっか、ガイデンもクリアしたんですか。
はい、
はいはいはいはい。えそれで話大丈夫でした。
あもうあの保管しました。
あなるほど、はいはいはい。そ そうっすか。こっちは3が最初なんですよね。
あ、3なんですか。
そう、なんかあのヤクザ系のありにあんまりやろうっていう気がしなくて、
はいはい、なんつ
でもなんか途中からすごく面白いらしいよって話は聞いてたところでの満を持して PS じゃあ3やりますかって感じだったんで、これもねうちの弟が持ってきたんですけど。
ああ、もういいですね、弟システム。
そうですね、便利でしたね。
うん、
でも気がついてみたらもう今シリーズ全部やっちゃったって感じですよね。
え、今度発売される8ガイデンは、
あ、今日出ましたよね。
そうだったんですか。
そうのはず。でもあれは、ね、やっぱ真面目の兄さんとなればやらざるを得ないですからね。
そうですよ。
そうですね。まああの前回か前々回か忘れましたけど、A とは動画だけで保管したんですけどね。買おうか迷って結局ストーリーだけ我慢できずに追っちゃって見ちゃったみたいな。
じゃあもう模範をついて。余裕があったら買うかもしれないって感じですね。
そうですね、八外伝は少し気になりますね。
そう、最近やってスイッチで龍が如く極みが出たんですよね。
ああ、そうなんですか。
しかも初っ端からセールカープで2000円ちょっとでしたけど、
まあ今もうほとんど捨て値ですからね、あれはね、
うん、スイッチで龍が如くかと思いましたけどね。
まあいいんじゃないですかね。そうなんですよ、個人的に3、6ってあのシリーズの中でも不評を買っている作品から始めて、
はい、
そうそうそう、3、6、0、1、2、4、5かな、で7か、7で8は 7と7外伝行って、8は動画見ちゃったって感じですよね。
7やっで面白くはあったんですけど、
うん、
セブンガイリンやった時に、あ、やっぱり龍が如くはこれの戦闘が面白いんだなと思いましたね。
そうっすね、少しなんか RPG めんどくさかったですからね。
そうなんですよ、
一回か地下潜ってその中で敵戦ってくるのは少しなんかすごくめんどく感じちゃって、いや、あれがいいって人ももちろんいるのは分かるんですけど、なんかあんまり龍が如くのストーリーが気に、ね、先進めていく感じのゲーム性とは合ってなかったかなと思っちゃいましたね。まあ、それもあったんで、
うん、アクション、はい、ちょっと戦闘の中にちょっとだけアクション要素が入ってるじゃないですか。
うん、確かに。
あれがちょっとだけ面倒くさく感じて。
それこそセブンのラスボスの時のね、あの、はい、即死攻撃、ガードしたら即死ですもんね。
そうなんですよ。そう考えてほしいですね。
あれはずっとガードしまくって、いやこれいつ終わんだよと思いながらやってましたから。こっち攻撃力なさすぎて本当だ、なんか1時間ぐらいかかった気がしましたね。
いやー本当つらかったですよ、ああいうのはね、
めんどくせーと思って。そう、なんかそれで RPG に戻るっぽいっていうのを見てっていうか、7外伝クリアした後だかに体験版できたじゃないですか。
はいはい、
あれでなんかあの RPG パートっぽいのを見て、うわーまだ7っぽいのが始まるのかと思ったのもあって、ちょっとすぐ買うのやめようと思ってたんですよね、あれね。
はいはい、で結局やっぱりこうセブンの正当進化って感じじゃないですか、システ
ム。いや、わかんないです、やってないですもん。
ああ、そっか。
あの動画だけ見ただけなんで、うまく話をつなげてくれたんで。
あ、話の部分をつなげてくれたから戦闘とかあんまり、
そうそうそう、ね、なんとなくそれっぽいのやってんなって分かるんですけど、個人的にはあの昔ながらの殴っていくスタイルがいいですね。
そうですね、
そうですね、ヒートゲージ、そうヒートゲージ上げて、あのとりあえずワンパンね、奥義的なものを使って倒しておくのが一番いいですね。
セブンガイデン、ガイデンでこのシステムを戻したっていうのはそれなりの理由があるんだぞと思いました。
そうですね、すごくサクサク終わりましたね。
はい、
そっか、まあそうですね。でさっきサカツクでゴン中山でしたっけっていう話をしてたと思うんですけど、はい、よく見たらうちに今 PS3 版のサカツクあったんで、見たっけ、ゴン中山でしたね、確かにね。
ゴン中山じゃないですか。
そうですね。 ゴンでしたわ。ファイブかなんかがカズだったのかな。なんかカズのイメージもあるんですよね。
カズとかもありましたよね。ジーコもあったかな。
ジーコが6だったかなんかで、そうあったんですよね。あとユーロバージョン、なんかヨーロッパ方面のクラブできるやつで、確かあの時ロベルト・バッチョが CM だったかパッケージだったか流れあったのは覚えてるんですけど。
ありました。
それぐらいまでしかですね。
そうですよ、その頃ね、ウィレもタクティクスみたいなの出してちょっと迷走してましたね。
ありましたね。
はい。
いや、多分
あの頃はそのサッカー、まあ、なんて言うんですかね、タクティクスゲームすごい流行ってましたからね。
まあそうっすね、
サッカーライフとか。
まああれもそれでいいのかな、多分そうっすね。それこそあのパーフェクトストライカーかなんかだと思うんですけど、あの、
はいはい、
サッカー版サカツクがあったりしたのも、あ、サカツク、サクセスがあったりしたのもあって、
はい、
そういうのもやったりしたんですけど、ね、よくね、あの頃はよく90年代から2000年にかけては、2000年後半手前まではもうサッカー熱がすごかったですね。
あ、やっぱり面白かったですからね。
そうですね、ブラックな感じでずっと仕事でもう代表戦とかもまるで見れなくなってしまったあたりから少しサッカー離れちゃいましたからね。
あ、そういう天気ありますよね。
ありますね。
もう見れないとかって
、毎週スーパーサッカー見るのが楽しみだったんですけど、なんかもうそんな暇もなく寝ないといけないって感じでしたからね。
そう、それが今まさに今自分なんですよ。いろんなゲームとはお別れをしながら、
切ない、
そう、取捨選択しながらでもやってますね。
すごいっすね。
多分シリーズって挙げればキリがないんでしょうけどね、今パッと思いつく限りだとこんな感じですかね。
そうですね、ゆかさんバイオハザードとかやんないですからね、やっぱりね。
やらないんですよ。一応じゃあ何を最初にやったかって言ったら2ですね。
あ、なるほど。
私は一応多分ちょっとぐらいは操作しました。
一作目ですね、やっぱりね。そうですよね。意外と未だに生き残ってるシリーズってあるはあるんですけど、なんかなって感じですからね。
残ってるシリーズ。出てこないです。
まあなんかめちゃくちゃマイナーというか、そういうのを含めたらいろいろあるのかもしれないですけど、まあなかなかあれですわね。
そうですね。
そうい
うなんか一つの作品を何個やるっていうのが集中だったから、何も出てこなかったのかな。
メタルギアとかにしたら大体がソリッド1の人が多かったりしますからね。
じゃあ2でしたね。
あ、そうだ、2って言ってましたもんね。
はい、
でもあれですね、その竜が男もそうですけど、ああいうシナリオが続いてる系のやつって途中で入ると分かんなくなるのがありますからね、やっぱりね。
そうなんですよ。
今の時代ならまあね、動画で振り返るとかできますけど、
普通は分かんなくても入っていきたからよかったんですかね。ハンカー編と外伝編だったじゃないですか。
いやー、それこそあれですね、なんかもうほら3の CM 始まってるじゃないですか。
はい、
結構ねリアルでいい感じの今風な感じになってて良さげな雰囲気ありますけど、なんかあれで成功したら1や2もぜひやってみてほしいとこありますよね。
あ、来るんじゃないですかね。3はやったことなくて。
え、あ、そうですか。
そうなんですよ、なんかあのジャングルに出ていく隠れる場所ないじゃん、難しそうだなと思って売れなかったですね。
そこはやっぱあのあれですよ、迷彩服着替えるんですよ、
ね、そうやってやっていくだったんですね。
そうっすね、しょっちゅう着替えて顔のペイント塗り替えてやってましたね。
ちょうど多分自分がメタルギア2にハマってた時期ぐらいに3の発売の話が出始めたんですよね、当時。
ああ、なるほど。
でも自分にはハードルが高そうだなと思ってやらなかったんですけど、だからそれで飛んで飛んで、あのファントムペインまで行きましたからね。
まあちょっともったいなかったかもしれないですけどね。
そうですね。
いや、あの時でも本気で2日3日悩んだんですよね。あの、いや結局メタルギアソリッド3にしたんですけど、
はい、
あのメタルギアソリッド3とテイルズ・オブ・リバースの発売日が丸かぶりしたんですよ。
あ、そうだったんですか。そうなんですよ。似てたような気がしようかですね。
いやマジどうしようかなと思って、あの頃また私テイルズに希望を持っていたんで。いやもう本気で迷いましたね、どうしようかなっていう。
いやリバースはよかったですよ。
リバースは若干地味な雰囲気ありますけど、なんか普通にいい話でしたからね。いや
ベイグがクリアクリアって叫ぶだけじゃないんです。
あ、でもあんまり叫んでるイメージないんですよね。そんな叫んでましたっけ。
クリアーっていつもなんか言ってるイメージですね。
あ、マジですか。なんでだろうな、なんかあんまり気にしなかったかな。でもなんか話的には好きだったんですけどね、あれ。
リバースですか。
リバースです。
いや、いいですよ。そうエターニアと双璧を出すいい作品だと思ってるんで。
まあ、あの回復魔法ないのはびっくりしましたけどね。
あれは本当思いましたね。
あの名前忘れました、あのケンタウロスみたいな感じのいたじゃないですか。
あの敵ですか。
敵に、あの、そうあれと一騎打ち明かした時に回復の重要性を思い知りました
ね。誰じゃけ、サレじゃなくて、
ちょっと名前忘れました。なんか主人公と一騎打ちの時に数に切りかかってたっけ、死にかけて、あ、やばい、これ死ぬと思って本当に死んじゃって。あ、これもう少し回復することってか、もう中の切り替えとかいろいろ考えダメなんだなと思って、それまでゴリ押しでしたけど、そこでやっとね考え始めましたけどね。
そう、あのなんかフォルスキューブでしたっけ、名前忘れたけど、あのキューブの配置で効果が変わってくるんですよ。
そう
回転するって知らなくて、こんなことあったのかよって最後のこと思ったりとか。
でも結局あの3ラインシステムでしたっけ。
はい、
あれはあれで終わっちゃいましたね。
そうですね。その後はだってもう360度ですよね。
そうでしたね。
だってリバースの前にファンタジア、
え、何ですか。
あ、ファンタジアじゃなかった、いつも間違うんですよ。シンフォニア
だ。あ、
シンフォニアがゲームキューブで出てリバースが出たんですよね。
そのはずですね。
でプレステ2版のシンフォニアが出て、
そこが曖昧なんですよね。
だったと思うんですよね。ベスペリア出て、
いや、あ、まあベスペリアの、まあそうですね、前にあのレジェンディアとジンアビスありましたけど。
あ、そっかそっか。
でもね、正直言ってね、初めてシンフォニアやった時に少しがっかりしたんですよね。なんかデスティニー2が従来のあのねラインバトルだったわけですけど、
はい、
結構グラフィック良かったのに、それでシンフォニアでなんかここまでグラフィック下がったかみたいな感じ思っちゃって。
そうなんですよ。なんか、ね、3D モデリングもなんか出すんじゃないかなとか思ったりしたんですよね。
なんかこのねえ、炎上で戦う戦いっていうか、ラインの方までよかったんじゃないのなんて思ったりしたんですけど、
でなかなかね、
そうだからそれずっと言ってて、でも結局なんかあのG アベスの時もなんかこの うーんと思ってたんですけど、やっとベスペリアあたりからあこれでいいじゃんと思い始めて長かったっすね。それまでずっとあの、なんかラインバトルの方がいいと思ってましたからね、ずっと。
クレイセスやった時にはクレイセスの戦闘が良かったなと思いましたね。
ああみんなそう言いますもんね。
スタイリッシュなんですよ。
そうそうそう、ね、みんなそう言いますもんね私はもうグレイセスのあれが 大嫌いで本当に
そうなんですね。
なん誰だよこんなの考えたやつと思いましたからね全然勝てなくても嫌になりましたもんね本当に。
私は苦手だったのはエクシリア2とかだったんですけどね。
ああ。
主人公一人で武器を何処理も持ち帰って戦わなきゃいけないじゃないですか。
ああなるほど。
あのね、うまくできる人はすごい上手なんでしょうけど、私はどうにもこうにもうまくできなかったんですよね。
ちまちま変わってましたからね、なんかね。でもなんかよく考えたらグレイセスの戦闘とかってなんかもうね、ベルセリアとかの辺になってくるともうそれを基準に進化させてたような感じにも思うのに、あっちの方は別に嫌悪感なかったんですよね。
なんですかね、
わかんないですね
あでもやっぱりベルセリアとかね、何やってると本当洗練されてるなと思いますよ。
近年だと一番ベルセリアが良かったように感じましたかね。
本当にアライズもそっち方面で良かったような気もしたんですけどね。
まあでもそうっすね、個人的にアライズもアライズで嫌いじゃなかったんですけど、
面白いんですけど私やっぱりボス戦のね、あのもう常時スーパーアーマーみたいなのが好きじゃないです。
あれはもう完全にモンハンですよ。もう、あの好きできた時に畳みかけるっていうあの感じはまさにモンハンそのままだと思いましたね、まあ、正確に言うと昔のモンハンですけど、近年はもう敵がどんな状態だとも畳みかけられますからね
そうですね。
まあそうですね、なんかシリーズ系といってなかなかうまくネタが出てこなかったですけども、
あどうですかね。いや意外と喋りましたよ。
まあ喋った分は喋ったんですけどね
そうそう、またこれはね第2弾とか第3弾とかで前回は話してなかったですけどみたいな感じでいけばいいんじゃないですかね。
まあそうですね、多分あのテーマを決めるとグダグダになるんだと思います雑談適当に言ってるのが良かったかもしれないですね
まあテーマがでもあった方が喋りやすいですよ。
まあテーマを元にテーマを参考にしつつ適当に話しますのがいいかもしれないですね
そうですね、それがいいんですよ。
ここまでお聞きいただきありがとうございます。次回のゆる7にもご期待ください。ではお知らせに行きたいと思います。ゆる7はブログを開設しております。ホームページですが http://ゆる7.caesar.net です。7だけ数字ですのでお間違いのないようにお願いします。 TwitterID ですが s_yui です。ハッシュタグはゆる7です。ゆるがひらがな、ななが7がカタカナになっていますのでご注意ください。では次回も聞いてくださいね。バイバイ。